100日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカー。おはようございます。3月26日日曜日朝7時、名古屋からお届けしています。ユースワーカー社会教育士の白川陽一、白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所作りや地域作りなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。集うことについて、これまで語ってきているわけですが、集い合う、集い合い問い合うことが力になるというね、ジョアンナ・メイシーという方の言葉ですが、その話もしてきていて、本当にそうだなというふうに思っているところなんですが、その流れでこうアートオブホスティングっていうね話も昨日おとといしていますね。略して AOH と、これは集ってみんなで実践していくという、なんか実践の方法で、別の言い方すればですね、大事な話を大事に話していくための場作りをしていこうとする実践者のためのこう合宿トレーニングだという話なんですが、今日はですね、集うことに関しての自分の実践の話です。合宿はとても大事だみたいな話になってきます。では今日もよろしくお願いします。そもそもやっぱり集うってことはとても大事なトピックだと思ってるんですね。それこそ集うことに関する本っていうものも、出てるんですよね。アートオブホスティングの話も、していますけれども、そのアートっていうここで言ってるそれは芸術って意味ではなくて、技術とか技とかね、そういうような、もっともっと、そのアートっていう言葉の由来になったところの意味に近い、訳語がちょうどいいんですけれども、そのアートオブなんとかみたいな、ことは結構いろんなものがありましてですね、それこそザ・アート・オブ・ギャザリングみたいな、こともあるわけですよ。すごくないですかこれ。集まり方の技術みたいなことですよ。だから、でこれ本の名前で、日本語の本として訳されたのは最高の集い方というような訳し方をしてますけど、でも言語に忠実になるならば集まり方の技術、技みたいな、そういう方法、集うことに関して技術とか技があるんだ、知恵があるんだっていうことですよね。興味あれば概要欄にリンク貼っておきますけど、2019年ですかね、プレジデント社が発関してるやつですね。プリア・パーカーさんという、方だったと思いますけど、の、本ですけれどね。つまり、こう、そういう本も出てきてるぐらいですね、集うことに関する知恵っていうものが、結構示唆的なものがたくさんあるというふうに思ってるわけですね。で、じゃあ僕自身どういう実践があったのかなというふうに思ったときに、今日2つ、こう、お話をしてみようかなと思っていて、で、どちらもですね、こう、ユースワークとかユースワーカーというふうな実践という、ことというよりかはですね、今の現場にいるより前、あるいはいながらにして、こう、別のこう文脈でやっていたお仕事ってことにはなるんですが、集うことに関するトピックとしてどちらも大事かなというふうに思われるので、ユースワーク、ユースワーカーっていうところ、ど真ん中ではないんだけども、集うこと一般という話で今日聞いてくれればなというふうに思っていますね。で、今日キーワードをあえて出しているんですが、見出しにも書きましたが、30時間っていうのがですね、僕の中では経験的にですけども、キーワードじゃないかって勝手に思ってるんですね。それがなんかちょうどヒントとなる時間、っていうふうな、こう経験があります。で、その30時間もどういう、こう過ごし方をするかっていうところもすごく大事。全然その起こることが変わってくるんですけれども、合宿っていうところ、せっかくアートオブホスティングの話もしてきてますので、合宿っていうその、時間の使い方っていうところが、僕はですね、かなり、興味があるというか、すごく意味が、深くなるというふうな時間の使い方だと思ってるんですね。つまり、その、細切れにして30時間トータルで過ごすということではなくって、いっぺんにそれを過ごすっていうことですね。 それこそ、大学の授業って、まあ、14回とか15回じゃないですか。で、1回あたり、まあ、90分ですか。まあ、約2時間だとして、で、それを、こう、15回繰り返すと、まあ、30時間ぐらいになるわけですけど、大学の、例えればです。例えれば、こう、大学の授業を15回受けるより、それと同じ内容を集中講義で受けた方が、なんかずっしりと、なんか刺さるものがあるよ、みたいな、そういうような感じ。かけるトータルの時間は変わらないんだけども、細切れにしてそれを体験していくよりも、連続してそれを、まあ、連続性が高いっていうのかな、連続性が高い時間を過ごしていくっていうことの方が、どうやらこう自己変容とかですね、まあ、不可逆的ないい効果っていうことが起こりやすいんじゃないのかなというふうに思っているっていうのがあって、それがこう30時間ぐらいになると確かなものになる、っていう経験があります。もちろんですね、そのさっき言った大学の例を出しましたけど、大学の授業が良くないと言ってるわけではなくって、何かこう自己変容とか、そういうものをこう確かなものをぐさりと、刺さるようなね内容をやっていこうとするときに、この合宿とか連続した時間を過ごすっていうアプローチはとても効果が高いということを言ってるんであって、もう少し日常的な文脈に落とし込んでいくだとか、人間関係を定着させていくだとか、様々な目的っていう集い方の様々な目的ってあると思うんですけど、そういうときには、むしろ回数を多くしながらそこでの関係づくり、を図っていくと、一時の出会いではなくって、継続的な出会いにしていくとかね、いうところでは意味があるとは思ってるので、決してその連続して過ごさないと意味がないというふうに言いたいわけではないってことなんですが、まあ、でも今日はちょっと連続して時間を過ごすという、まあ、いわゆる合宿タイプというか、そういうようなことを二つ喋ってみたいなと思ってるんですね。で、まあ、一つ目はちょっと見出しに書けなかったんですが、個人的な実践で、たまたまその連続した時間をこう過ごすっていうことが大事なんじゃないかというふうに目覚めた個人企画の話なんです。で、もう遡れば結構前になるんですけど、もう6、7年、まあ、ひょっとしたら7、8年ぐらい前かなというふうに思うんですが、当時ですね、いろいろこう個人的にワークショップをしたりとか、するようしていた時代で仲良くしてた子がいたんですね。で、その仲良くしていた子とめちゃくちゃたくさん話したという、まあ、話なんです、今から言うのはね。で、最初はですね、こう僕ら二人は、興味があるワークショップに参加をしていたのですよ。とあるワークショップにね。で、そのワークショップに参加をして、で、終わるとですね、まあ、懇親会とか、まあ、そこでの出会いっていうのをね、もうちょっと豊かにしていくために、関心ある人で残って、まあ、時間を過ごすっていうことが、まあ、大体起こりますよね。で、それが行われたのが、まあ、とあるコミュニティスペースだったので、こう、終わりの時間に別に制限がなかったっていうのがあったんですね。どっかの居酒屋でやったという話ではないので、結構ダラダラすることができたっていうところがあって、そのワークショップが終わった後、結構その、ダラダラできたんですよ。具体的にはこう日またいでも全然まだいっぱいお話をするっていうかね、そういうような、まあ、時代があったわけです。で、でもさすがにこう例えば3時とか4時とかね、なってくるとこうみんな眠くなるわけだから、寝たりとか、まあ、家が近い人はまあ帰ったりとか、するわけですよね。まあ、当たり前ですけどね。で、朝になると、まあ、みんな帰ってって、まあ、じゃあねというふうになるんですが、僕ら二人はですね、ちょっとなんかずっと話し続けちゃった、夜通し話し続けちゃったというところがあって、他のこう参加者の人がバッタバッタ、寝ていったり帰ったりする中でもずっとずっと喋り続けてたんですね。で、とことん喋り続けたわけです。具体的にはですね、まあ、だからそのワークショップが、終わったのが夜なんです。で、まあ、懇親会的なね、そういう集いの時間というか、ものをずっとずっと、まあ、やっている中で、まあ、一日、またいで、まあ、朝が来て、で、そこはね、コミュニティスペースはカフェ機能もあったんで、朝になると、まあ、お客さんというか、まあ、そこ緩いんですけどね、お客さんというか利用者も来るんですね。で、僕ら二人は、ソファーの上に座ってですね、夜通し喋ってたんですよ、みたいなことを、まあ、そこにやってくる利用者に言って、あ、そうなの?みたいな。ご飯食べてないの?つって、食べてないですって、ずっとソファーに、いて喋って、トイレだけ行ってます、みたいな話をして、まあ、そうなんだって、おかしい、じゃあご飯買ってきてあげるわ、みたいな感じで来る人たちにご飯を恵みながら、命をつなぎ止めて、朝喋り。で、また、もっともっと喋るので、昼が来て、昼ご飯も別の方に、まあ、じゃあ、 あげるわっつって食べさせてもらい、そしてさらに、夜になって、夜になって、まあ、夜ご飯も同じように、利用者の誰かに恵んでもらってみたいなことをして、で、その夜ご飯の時間も過ぎ、ああ、そろそろ終電の時間だね、ということで、さすがに、まあ、帰ろうかというふうになりまして、だーっと喋った時間をですね、換算すると約30時間だったんですよ。30時間睡眠とかをしないでですね、まあ、なんでしょう、こう、食べ物も自分で買いに行かないというか、誰かから与えてもらいながら、ただひたすらソファーの上、ホワイトボードとかあったんで、そういうことはしながら喋っていましたけれども、ずっとソファーの上で座りながら喋るということを30時間過ごしたという経験をしたんですね。で、まあ、そのコミュニティスペースがそういうことを許容できたっていう場所であったっていうのもラッキーだったんですが、窓がないんですよ、そこ。で、時計もないんです、その空間にはね。っていうこともあってですね、結構時間の経過を忘れるっていうところも、話をずっとできたっていう要因でもあるかなという感じもするんですが、まあ、ともかくもですね、30時間そこで最初お話をしたっていう経験があって。で、我々二人にとってですね、その経験結構いい体験だったんですね。なんでかと、いろいろ後で分析をするんですけれども、まあ、ね、誰しも、その、誰か知り合いに行って、まあ、宅飲みとかをして、で、夜になって夜通しね、こう、いっぱい喋るっていう、こう、時に深い話になったり、まあ、魔法の時間になったりするじゃないですか。っていうことを経験したことあると思うんですけど、それをね、やり続けるとね、本当に話したい話が出てくるっていうのがあって、要は二人とも、それは眠いわけですわ。で、眠い中でも喋り続けるっていうことをしようとすると、こう、じっくり腰据えて、聞くということに関して、ちょっとこう意識が変わってくるんですね。ある程度眠くなければ、こう、お互いが関心がないなという話だったとしても、まあ我慢してというかね、しばらく注意深く聞きながら、自分の関心になるとこう探って喋るみたいなことができるんですけど、もうそういう理性とかっていうものもだんだんふわふわしてくるわけでありまして、そうなってくると、本当に自分が瞬間的反応的に話したいなって思うものしか反応しなくなってくるっていうところがあって、喋ってて、これ相手の反応良くないなと思ったら、これは相手関心ないんだなっていうことが、喋ってる側もわかるし、喋られてる側ももうだんだん隠さなくなってくるから、もうスピード感がすごいんですね。もう反応的な喋り方になっていくっていうところがあって、そうすると、こう、どんどんどんどん、こう、加速度的に話したい話っていうのが、卓球のピンポン玉でパンパンパンパン打って打ち合いをしているような感じで、ものすごいスピードでパンパンパンパンパンパンっていうふうに話し合っていくっていうことを経験したんですよ。で、これは、まあ、その人のことをよく知れたみたいな、そういう、ことを超えてですね、連続してずっと喋るということ自体にとても意味があるんじゃないかというふうに思ったわけですよ。で、それを確かめるために、数年後に、やっぱり我々二人はですね、まあ、個別的に、じゃあ30時間喋り続けるという合宿をしてみて、その時もですね、やっぱりすごく、深い体験というか、いい時間を過ごしたというふうに思ったんですね。で、結構それで二つのこう合宿というか、まあ、30時間連続でずっと喋ると、いうことを通して思ったのは、その何が良かったかっていうと、さっき言った反応的な話ができて、本当にしたい話ができるっていうところもそうなんですけど、細切れにこれを、こう、例えば3時間を10回でやるとかね、10回シリーズでやるとかっていうものと違うなというふうに思ったのは、30時間一本勝負でやると、要は一番最初って、こう、アイドリングじゃないけども、話したい話をする前に最近の、こう、近況の話とか、最近気になってるニュースの話とかっていうものでアイドリングをしていくわけですよ。で、お互いにこう、関心が近かったりするとですね、そのアイドリングの時間で結構な時間を使っちゃうっていうところがあって、で、それを3時間を10回シリーズとかでやったら、毎回毎回そのアイドリングから始めなきゃいけないんですね。で、そうすると実質3時間10回って言うけど、実際に話したい話をしてるっていうのは、その10回シリーズだったら、毎回こう、1時間とか2時間ぐらいしかないわけですよね。で、連続性もないし、3時間のうちの、こう、本当に話したいなと思う時間を3時間フルで使えないということもあるから、これが30時間一本勝負だと違ってくるわけですね。要は自分たちが普段気になってることみたいなアイドリングの時間を一回済ませたら、もうあとはもう突き進むのみみたいな感じになっていくわけですよ。 で、そういうことをするので、こう、本質的な話ができるし、すごく気になってるんだっていう話を、最初ね、どんどんしていくんだけど、時間が長くなってくると、本当に、なんちゅうかな、関心のある根本的に話、として気になるっていうものが、こう、なんちゅうかな、最初は濃いお茶が出てるんだけども、それが出し柄になってくるような、時こそに本質的なものがいっぱい出てくると思っていて、まあ、要は夜通し飲み会してる時の深くなるっていう話と同じですわ。実はさとかさ、そもそも私はさとかっていう話をしようとするときは長い時間ある程度過ごすしかないっていうところがあって、それがね、なんか価値観が特に似てるとか、馬が合うみたいな人たちと話をするときには結構その、本当に、深い話みたいなことをするして十分話したなっていうふうに思えるまでに僕は経験的に30時間だというふうに思ったっていうのがこの一つ目の事例の話ですね。いわゆるこれってこう変性意識状態っていう話に近いかなと思っています。わかります？変性意識状態って普段とは異なる覚醒水準にある意識状態のこと。難しいかな。覚醒水準っていうのはこう現実感覚の話だから、普段とはこう違う意識の状態になってるっていう、そういう状態のことで、まあ、トランス状態って言ったりもするし、昔ね、そのシャーマンとかって言われるような人たちは、こう変性意識状態っていうところになりつつ、無意識と、神様とかね、そういうところにアクセスをしてとかっていう、まあ、話になっていくわけですけど、まあ、英語で言うと、ASC ですね。Altered State of Consciousness か。っていうような、意識状態ですけれども、この変性意識状態っていうものに入っていくと、やっぱり、無意識な、ところにアクセスしやすくなったりとか、すごく、こう、普段の現実の感覚と違うところで話ができるので、やっぱりね、こう、より、別にスピリチュアルな話じゃないですよ、これは。より、深いところにダイレクトに、話せるというか、そういうような状態になっていく。理性っていうものから一旦離れて、もう少し、こう、すごく、本質っていうところに対してダイレクトで話し合えるっていうこの感覚は、一回体験してみた方がいいような気はしてるんですけど、皆さんもね。30時間だからおすすめですよっていうところがありますが、まあ、体力の問題っていうのもあるかもしれませんが、そういう人ほど限界とか極限を超えた中での話をするっていうと、変性意識状態になるので、これおすすめですっていうところがあります。これ一つ目。で、二つ目はもうちょっと一般的な話をしますね。いきなりぶっ飛んだ話一つ目しちゃいましたが、二つ目は、いわゆる合宿事業の話で、これはですね、僕が今の現場にいる前から、まあ、やっていた個人的なワークショップの実践なんですけど、ワークショップデザイナー仲間、が何人かおりまして、で、その方と一緒に、やっていた企画なんですね。で、静岡に、公益財団法人の静岡県舞台芸術センターと、言われるところがあるんですね。通称ですね、SPAC と、SPAC と言っていて、これ静岡パフォーミングアーツセンター、の頭文字取って SPAC で、まあ、SPAC と、呼んでるんですが、あれですね、東静岡の駅からすぐ近くのグランシップ、っていう大きな建物がありますが、そこの中に入っている、公益財団法人で、まあ、公共劇場ですね、舞台芸術センターと言っていますから、まあ、演劇、の専門集団、であり劇場、も持ってるよっていう、そういうところなんですけど、そこの主催事業、として僕はですね、名古屋の知り合いのワークショップデザイナーの方と一緒に、6年間かな、結構長かったですけど、2泊3日の合宿ワークショップっていうのをずっとやっていたんですね。で、そこに集まる人たちは演劇とか、それは舞台芸術っていうとこですけど、に関心のある人たちっていうか、まあ、全国から集まってきて、で、いろいろなことをこう話し合うっていう対話型の合宿ワークショップだったんですね。で、さっき言ったこう、スパックっていう、ところはですね、東静岡のグランシップの中に、まあ、舞台芸術劇場っていうね、素晴らしい公共劇場ですが、ところも持っていますし、あとは、その、もう少し、車で走らせた先に、舞台芸術公園っていうところがあるんですけども、そこに、海外招聘のプログラムとかも結構そこやってるので、その海外のアーティストさん、が、こう、結構家族で泊まりに来たりする、家族で来日したりするんですけどね、海外の方って。長い期間なんで。で、その方たちが、こう、泊まれるような専用の宿泊施設みたいなのが、その舞台芸術公園であったりするので、いろんな宿舎とか稽古場っていうものが、まあ、公園なんだけれども、スパック、御用達の、野外劇場とか、 宿泊施設とかっていうものも揃ってるっていうのが、まあ、その公園にはあるんですね。まあまあまあ、そのだから麓の劇場と、山の公園の中にある宿泊施設っていうところの2つを使ってやった2泊3日の合宿ワークショップっていうのを、まあ、我々していたんですよ。で、まあ、6回やっているので全6回のお話なんですが、まあ、だんだんブラッシュアップされてってプログラムが、プログラム簡単に紹介していくと、3日間のうちだいたい初日は演劇をみんなで見て、でその演劇を見た感想を話し合うっていう、まあ、プログラムを1日目だいたいやってたかなという感じですね。まあ、ワールドカフェという、いろんな人たちのこうなんか会話っていうものを、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ混ぜないながら新しい意味っていうのを発見していく対話の方法なんですが、まあ、1日目は感激体験を深めるワールドカフェっていうのをだいたいしてたかなという感じで、残り2日間で、その劇場の、上の公園にある、まあ、宿泊施設稽古場を使いながら、まあ、毎回テーマを設定してるんですが、そのテーマにかかる対話の場をしていったという話ですね。まあ、6個ぐらい、6回ぐらいやってるので、まあ、テーマでいくとですね、まあ、1回目はどっちかというと、こう、Think Locally、Act Globally みたいなところを考えて、まあ、世界のこう芸術とか社会の起こっていることっていうものを見つめてみようっていう、割とベーシックなテーマでやってみたんですが、2回目からは結構テーマ的に、特徴が出てきていて、2回目は、2013年、あ、だから1回目は2012年の10月だったんですけど、2回目は2013年の11月ですか。で、その時は当時、アートフェスティバルと言われるものが結構全国でいろんなところでやり始めていた時代で、アートが何かのために使われるみたいな、芸術祭がなんか地域活性の手段として使われるみたいなところに対して、本当にそれでいいのかなっていうふうに思っている人たちが多かったという時代だったんで、2回目はそこら辺をテーマに、街と劇場と祝祭とと、お祭りフェスティバルということですね。っていうところをこう、もう、取り扱ってみたいなということをしてみて、で、3回目は、2015年の1月かな。2014年度ですけど、年明けの1月に、ね、やって、で、この時もフェスティバルですね、テーマにしていて、いよいよそのフェスティバルというものが全国に、まあ、公的なお金を使いながら、こう、埋め込まれる、地域に埋め込まれていくっていう時代になった時に、そのフェスティバルっていうそのものを少し見つめてみようや、みたいな、そういうことをしたのが第3回目。で、第4回目、個人的にはこの第4回目と第5回目が、思い出深いんですが、第4回目は2015年の11月にやったんですが、これはですね、取り扱ったのは民主主義です。社会的なテーマとして、ちょうどシールズ、学生団体のシールズが、メディアをとても賑わせていた時ですね。の時に、やっぱりアートとか、その芸術っていうところ、まあ、社会のことを考えるときに、その民主主義っていうのはとても切り離して考えれない、考えてはいけないっていうところとして、問題意識がとても我々も強まっていたので、アートで民主主義を自分ごとに変えるというテーマで、第4回目はやってですね。結構それは、かなり、実存的に深い場になって、テレビのメディアも取材しに来たんですけど、っていうのを第4回目でやって、で、第5回目は、あれですね、イギリスの EU 脱退とか、トランプが、大統領に就任したっていうぐらいの時期の、時代でしたが、2017年の、2月ですね、に第5回をやって、こう、見て見ぬふりと見ているつもりというテーマで、自分たちが見ているつもりだったことって何だろうとか、見てなかったものもあったんじゃないか、みたいなことについて問う、みたいなことをテーマにしたのが第5回ということですね。で、第6回目は、事業名を少し変えたんですが、まあ、身体性っていうところにアプローチした、ワークショップを2010、これは8年かな、の2月にやっていますね。で、合宿名をですね、静岡から社会と芸術を考える合宿ワークショップというふうに言っておりまして、まあ、スパックのホームページ行くとですね、検索して出るんですが、その時の一番、思い出深かった、ボリューム4、ボリューム5、第4回目、第5回目の、レポートとかは、ちょっと見出しのとこに、概要欄のとこにリンクを貼っておこうかなというふうに思ってるわけですね。で、スパックっていうのはですね、とても面白いので、ぜひ調べてもらいたいんですが、スパックは、こう、専用の劇場とか、稽古場を拠点として、こう、俳優とか、舞台芸術制作スタッフがこう活動を行ってる、こう日本で初めての公立の文化事業集団なんですよ。民間じゃないんですね。公立の文化事業集団なんですね。 つまりこう公的なところですので県の、まあ事業としてやってるって話なんです。それは演劇の創造とか上演とかあとは招聘活動っていうことはもちろんなんですけど、それ以外にも公的な活動すなわち教育機関として、まあ、公共劇場のあり方を重視していて、これは、西欧諸国では、文化的、文化政策として公共劇場ってとても大事な位置づけなんですが、日本ではまだまだ、発展途上の分野ではあるんですけどね、公共劇場っていうあり方をすごく重視しているところで、まあ、例えばだから教育っていうところでいくと、中高生の鑑賞事業の講演とかっていうものもやっていて、必ず、中学生とか高校生たちは、人生の中で一回はこのスパックの演劇を見るっていうように教育カリキュラムが敷かれてるっていうふうに、まあ、効率だからね、していたりとかしてるし、あとは人材育成事業とか、アウトリーチ活動とか、そういうこともしていますね。だからここに所属するスタッフの人たちは、俳優の人たちはもちろん俳優やるんだけど、県の税金で雇われてるそういうスタッフさんだってことです。これって日本で初めての文化事業集団として結構特徴的じゃないかなというふうに思ってますね。で、もともと僕とそのもう一人のワークショップデザイナーの方が、スパックでこういうプログラムをしたいなというふうに提案をして、できれば宿泊がいいというふうに提案をしたところ、この宿泊場っていうのは、海外招聘の人たちが来るときにファミリーが泊まるとこなんだよね。だから普通に持ち込みの企画ではできないんだよねっていうふうに言ったんだけど、ああ、だったら主催事業にすればいいんだっていうふうに言われて、その、懐の深さすごいって思ったんだけど、年度途中だったんだけど主催事業にしてもらって、1回目がとても良かったんで、そこの芸術、局長っていう方も結構偉い方ですね、もうしっかり1回目参加してくれてとても意味があるというふうに感じてくれたので、以降も主催事業になっていったっていう話ですね。結構参加してくれました。150名程度延べ参加者がいたりとか、あとは合宿を通してつながりってかなり深まったのでですね、その後にこう実際に別の仕事につながったりとか、あとはプライベートのつながりだとかっていうものも継続していったりとか、あとはその3日間の合宿ワークショップの中で行った端々の実践っていうものが個別にスピンアウトしていくっていう興味深い事態にもなっていったんですね。特に演劇を見た後にその感想を深めるワールドカフェっていうのはパッケージ化しやすかったってこともあって、その後ですね、何年間にわたって全国で僕とかそのもう一人のワークショップデザイナーの方は感激体験を深めるワールドカフェのファシリテーターとしていろんなところで講師とかワークショップの場を作っていくっていうところにも展開していったり面白いんですが、まあ、そんな感じでこう続いていった合宿ワークショップが静岡から社会と芸術を考える合宿ワークショップってやつだったんですね。で、このワークショップの中身自体ももちろん語れるところは多いんですけど、今日のその集うってことを考えたときに、まあ、振り返ってみたんですよね。この2泊3日のプロセスを振り返ると、だいたい1日目から3日目でこれぐらいの時間の使い方をしてたっていうのを見つけて、で、だいたいですね、1日目はこう昼から集まって夜までやるんですね。だいたい7時間半ぐらい。で、2日目は宿泊場所に移動して朝から夜までやるんで、結構夜までやるんですが、12時間半ぐらいやってるんですけど、がありますと。で、3日目は、ちょっと遅めに10時から始まって、で、夕方ぐらいまでやると。午前中で終わる場合もあったんですけど、それだとなかなか深まらないなってところが、だんだん分かってきたので、午後も、お昼過ぎの、まあ、夕方ぐらいまでやって6時間ぐらいやると。7時間半、12時間半、6時間と、いう時間の過ごし方をしていて、で、これ全部足すと26時間なんですね。つまり大体こう四捨五入すると30時間っていうところがあって、あ、やっぱりこれ30時間ってこう十分に連続的に集って何か、試みるするっていう時にちょうどいいというか、非常に十分に我々は出会ったんだ、っていう変容していくための必要な時間としてちょうどいい時間が30時間じゃないのかしらみたいな、ふうに思ってるよっていうことを、まあ今日言いたかったなというふうに思ってます。静岡から、本当にですね、社会と芸術について考える合宿ワークショップの、中身自体もとても面白いんですが、それについてはですね、ちょっとまあ、概要欄で資料を置いておきますので、まあ、有理論っていうね、まあ、組織開発の分野の中でも、本当に起こしたい変化っていうのを作っていく、ためのアプローチ、手法っていうのを、積極的に、まあ、使ってるんですが、それをこうベースにしたプログラムにしているので、まあ、それ自体は、とてもそれで、語りたいこともあるんですが、 今日はその合宿っていうところですね。やっぱりその3日間のこの連続的なプログラムの羅列っていうものからチームとして変容するとか、自分の中で本当に大切なものが変化していって見つかって行動につながっていくっていうものはすごく起こっていくわけで、やっぱりこう合宿するならですね、30時間ぐらいやれると一番いいかなと。まあ、せめて20時間かな。せめて20時間からまあ30時間ぐらいまではできるといいかなという感じがしているっていうのがあって、一つ集うってことに対して具体的な数字を与えて、これくらいの時間過ごしてみるといろんな変容が起こるんじゃないかしらという経験のお話を今日はしてみました。はい、今日も聞いてくれてありがとうございました。また明日も聞いてください。このラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしています。 Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りは、stand.fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォーム、ノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。